局壁一強と言われる今日、この番組はシーズン4を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せで良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由にみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための民主主義をもう一度取り戻そう。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。本日も、いつものメンバーでお送りしたいと思います。どうぞ。
はい、岩田徹です。
西尾成明です。
西尾彩子です。
はい、よろしくお願いします。司会進行役はいつものように夏さんとしてお送りしたいと思います。だんだん寒くなってきましたね。なんか今年はあれですかね、東京も紅葉が遅いのか、なんかやっと色づいてきたという感じですね。
まあ最近やっと寒くなったと言ってもですね、多分例年の平均気温よりもだいぶ高いと思うんですよね。
そうですね、
だから、まあ、多分紅葉もだいぶ遅れてる、いつも例年よりは遅れてるのかなって感じします。
はい、そうですね。はい。そしてコロナの感染拡大がもう止まりませんけれども、なんかすごいことになってますね。
全国で3000人を初めて超えたと、史上最高ということで、
はい、
東京も600人を超えてますね。
でももっといそうな気がしますよ、個人的には。
いや、全然多いんじゃないですか。実際は何十倍か、もっとそれ以上ね、話もありますから、ね。
だから東京都は確かエクモを使うところまで行かないと重症者にはカウントしてないみたいだし、なんかね、他の他府県とはちょっとやっぱり数字のカウントの仕方が違いますもんね。
今までね、検査がね、抑制されてたでしょ。
はい。
で、検査をね、徐々に開始し始めたんですよ、あちこちで。
はい。
で、検査をすれば陽性反応する人出るんですよね。それで増えてるんですよ。それで私が気になってるのは、無症状感染者っていう人がいるんですよね、はい、症状は出ていないけども、ウイルスに感染していて、感染力を持ってる、人にうつす可能性があるっていう人がたくさん、こうカウントされないでいるんじゃないか。これはちょっと心配してます。
それで重症者も増えているんですけども、亡くなる方もやっぱり増えてきていてですね、今日のニュースだったと思いますけど、亡くなっている方の1割が無症状者だっていうね、そういうなんかニュースがやっぱり流れていましたよね。
当初は、最初は無症状だったんですね。ところが、まあ、基礎疾患とかがあるので急激に症状が悪化して亡くなってしまうっていうことがあるらしいですね。だから、最初無症状でも決して重症化しないとは限らないってことですよね。
ね、そう考えるとね、我々も本当に大丈夫なのかなっていうね。
私たちだって今無症状なだけかもしれないですよね。もしかして感染してて症状が出てないだけかもしれないし、とても人ごとじゃないですよね。ただやっぱり今新橋とか東京駅のなんか近くの方で安い金額で PCR 検査を受けられる民間の、検査室ができたそうなんですけど、まあちょっとそこに行くのは大変かなっていう気がするんです。もっと無料でもしくは安く何度でもPCR 検査を受けられるような場所が全国に増えてくれないと、まあ、自分ももし感染してたらと思っても心当たりがたとえあったとしても、おいそれと簡単に PCR 検査を受けられるような状況には今日本まだそれでもなってないので、不安ですよね。
はい、韓国はね、 ドライブスルーの PCR 検査やってますよね、うん、やってましたよね、
初期からやってますね、
うん、だからああいう風にして陽性の人を、保護隔離して、それで症状を抑えて治療をして、それで陰性の人で経済回すっていうことがね必要じゃないかなと私は思うんですけどね、
うん、
でも今仮に PCR 検査をもっともっとか無料でねできるようにしたとしても、隔離する施設っていうのがやっぱ日本の場合はもう非常にこう限られてるというか、何回か前の放送でもやりましたけども、例えばこう国立競技場とかね、ああいう施設を野戦病院的にこう開放するとか、なんかそういうことしないともう無理ですよね。
だから無症状の人は例えば屋外のね、うん、テントの中に保護するとか、
うん、
で症状が出始めたら医療施設へ移すとか、そういう工夫が必要かもしれませんね、
うん、そうなんですよね、うん、
まあ施設っていうことで言うと大阪でコロナ新型そのコロナのですね専門の医療センターの施設ができたんですね。ただ設備とか機器は揃ったんだけども、肝心のその看護師さんが集まらないで、確か150人ぐらい少なくとも必要なのところを80人しか集まっていなくて、それで大阪は自衛隊に要請して、自衛隊の医官、医療スタッフ、まあ看護師だとか、まあ医師ですよね、自衛隊員で、を、要請をしているというような状況ですね。それと自衛隊への支援要請ということで言えば、北海道の、札幌市と、あと、病院などでですね、大規模なクラスターが出た旭川市が、はい、やはり自衛隊にその医療支援とかですね、いうことを要請したと。で確か北海道の医師会かなんかの方がおっしゃってましたけども、その自衛隊に支援を要請するのは本当に最後の、もう局面だっていうふうに思っていたけれども、それが現実のもう思ったより早くですね、まあ、現実のものになったっていうふうにおっしゃってたので、だからこれはこう全国にですね、今今まで感染者が少なかった地域、例えば岩手県だとか、そう地方の地域にも、もうどんどんこの過去最高っていう数字がどんどんですね、塗り替えられていってるんで、はい、本当に医療崩壊の瀬戸際っていうか、もうすでになりつつあるんじゃないかなというのが、
うんうね、
実際のところじゃないかなと思いますけど ね、
はい、ね、それに対してまた自衛隊の元自衛隊員のひげの佐藤ですか、あれが自衛隊は便利屋じゃないとか言ってまた、ね、余計なこと言いますよね、本当ね、
無責任だよね。イラク派遣された自衛隊員がね、
うん、
たくさん帰国後亡くなって PTSD だとかいろんなことで亡くなってたって全然関係ないみたいな感じでね言ってるでしょ。すごい薄情な人間だと思いますね、
うん、そうですね。安保法が成立する時の暴力を振るったヒゲの隊長ですよね、
うん、あ、そうそう、
小西議員をですね、パンチで殴ったんですよ。だからパンチ、私の中ではね、パンチ佐藤、ヒゲのパンチ佐藤って
私ね、その写真をね保存してますよ。ヒゲの隊長の暴力、
国会で暴力沙汰をねするね、パンチヒゲの佐藤ね、
ね、
とんでもないと思いますね。
ね、まあ、ね、本当は話したいこといっぱいあるんですけど、次の話題いきます。GoTo キャンペーンをどうしてもやめたくないという人が今現在日本の首相なんですけども、どう思いますか？
GoTo トラベル、
うん、
GoTo イート、あれはね直ちにやめるべきですよ。
くだらなさすぎますよ。
だって人の移動を促すような政策でしょ。
そうそうそう、
人間が 感染地から感染地じゃないところへ移動すると必ず感染拡大するんですよ、
うん、
だからあの不要不急の外出はしないようにっていう政府が呼びかけてますよね、
うん、
だったら GoTo はトラベルであろうとトラベルであろうとイートであろうとやめるべきですよあれは、
うん、
だから不要不急の外出するんだから。
そうですね、スコットランドの首相が要するに旅行が感染拡大を招いたって、数日前に、発表しましたよね。数日前と言いましても、今日がこの収録をしている今日が12日ですから、確か10日の新聞だったと思うんですけどもね、夏休みでしたっけ、夏休みに、みんなが旅行したことで感染が拡大してしまったというふうに、会見していたんですけども、
日本はあれですよね、ヨーロッパなんか バカンスですよね。 ある説になるとそのスペインなんかに結構ヨーロッパの各国から夏場ですね、うん、バカンスに行って、でそこで結構、まあ、感染が広がったんじゃないかって言われてますよね。それでさっきの話に戻ると、その GoTo トラベルをやめない一つの理由として、あの菅首相が言ってるのが、その GoTo トラベルとね、感染拡大の因果関係は、ないというかそういうものは示されてないと、まあ、いわゆるエビデンスがないって言っていたんですけれども、つい最近ですね、東大のですね、あのチームがですね、うん、あの実際にそういう、データを、示したんですね。実際に、GoTo トラベルを利用した人の感染率っていうのは、その調査に行くと、してない人に比べて約2倍 の感染率が高いというですね、そういう、もう実際のエビデンスが出てるんですよね。
はい、
うん、でこの間までエビデンスがないから止めません、続けますって言って、こういうふうにエビデンス、証拠が出てきているのに、それでもやめない、
うん
うん、いうことなんですから、本当に腹立たしいですよね、
うん、いや本当そうですよね。なんだっけ、分科会の尾身会長までが、
うん、
GoTo をやめるべきだというふうに進言しているらしいけど、それでも聞かないみたいですね。
うん、2回にわたって進言しましたよね。
ああ、そうですか。
でそれでやめないのは、自民党の二階、幹事長ですか、
うん、
が、旅行業界の、団体から巨大な巨額の政治献金をもらってるんですよね。だから GoTo トラベルやめないってよく言われますけどね。
いやでもね、この立ち止まって考えることができないっていうのは、もうなんかもう日本の文化みたいな気がしてきましたね。戦争に突入していく時もそうでしたし、なんて言うんでしょう、オリンピックもまあそうなんですけども、これ大丈夫かなと思いながらそれでも進むんですね、日本はね。
うん、現代の、ね、インパール作戦って、ね、もはや言われてますよね。この GoTo キャンペーンっていうのはね、もう本当に、勝ち目がない、ね、戦争に突き進んでたのと一緒でね、感染拡大になろうが、うん、医療崩壊になろうが、もう実際そうになってきてるのに、うん、もうやめないと、
はい、ね、そのインパールの話したのは、初めにエリザベス号があったでしょ、
ダイヤモンドプリンセス、
ダイヤモンドプリンセスねエリザベスダイヤモンドプリンセスに一番最初に乗り込んだ感染症の専門家の岩田健太郎医師がツイートで言ってますよね、
はいはい、
そのインパール作戦ってのはね、
うん、はい、さっきの戦争の時に日本は戦場に送られた人たちがどんどん亡くなっていきましたよね。で、国民も、日本にいる国民も散々な苦労したと思うんですけども、でも、その戦争に突き進んだ時に、その日本の指導部、軍の指導部とかにいた人たちっていうのは、 安全な場所にいながら指示を出してたわけですよね。で、戦場で実際に辛い思いして亡くなってったのは、あの兵士の人たちでしたよね。なんか今の状況もなんか似てるなって思うのは、国民すごくこう職を失ったりして疲弊してる、苦労してる人たちもいるし、医療機関の人たちはあの感染のリスクを抱えながら一生懸命昼夜問わず働いていらっしゃるわけですよね。そういったところにはほとんど援助がなされてないにもかかわらず、まあ、利権絡み、自分のを支援してくれる団体、献金してくれる団体には、まあ、なんていうかな、便宜を図り、なおかつ国会議員の方々は、ボーナスももらってるわけですよね。なんかこの前も言ってましたけど、
河合案でにまでね、ボーナスが出ちゃいましたから ね、
ですよね。収入が減ってるっていうことはないわけですよね。非常に安全な守られた暮らしを満喫されてるわけですよね、うん、で国会も本来だったらもっと会期延長して話し合わなきゃいけないことがたくさんあるはずなのに、さっさと閉じちゃって逃げてしまった、うんうん、なんかね、どうなんだろうって思いますよね。
閉会中審査をねやろうって言ってるんですよ、うん、ただ閉会中審査っていうのはこれ予算委員会ではないから首相が出席する義務がないんですよね、
はい、
だから国の最高責任者にいろんな質問をする場がないんですよ、来年の1月まで、
うん、
これ問題ですよね。
安倍の実定の岸、信夫でしたっけ、彼までが一応説明責任があるんじゃないかなんて言い出してますから、やっぱりいろいろね、身内の中でも割れてきたような気がしますね。
うん、
うん、私は割れてきたっていうよりも、うん、あの身内でさえがあのトカゲの尻尾切りで安倍切りを始めたんじゃないかなって、そういう感覚で言いますけどね。それほどね自民党は甘くないですよ多分、
うん、
あれでしょ、あの自民党の中からその批判が出てるっていうのは、あの、菅首相に対してやっぱりこの GoTo をね、コロナが感染してるのに止めないということについて世論調査で10ポイント以上落ちてるんですよね、
はい、
で今こうコロナ対策に注力すべきだという意見が 70% 以上あるということなのに、それやめないということで、これだと、まあ、選挙がいつあるのか、来年、いつあるのかちょっと分かりませんけども、選挙に勝てないと、こんなことを、まあ、そういう意味でガタガタし始めてるっていう感じかなっていうふうに受け止めてますけど。
そうですね、まあ、でもそこに多分オリンピックの中止というような話題が追い打ちをかけるのかなという、ね、気もしますけれども。
そうそうそう、あの菅首相がっていうか、まあ、自民党がですかね、あの GoTo トラベルをあの来年の6月まで延長するみたいなことを言ってるっていうのは、うん、来年のオリンピックまでそこにつなげるために、うん、要するにやるんだっていうね。なんかこれもだから、はい、あのさっきのインパール作戦っていうのはこのオリンピックも含めてね、もうみんなこういうやってる場合じゃないよとか、やめるべきだよってあの国民が思っていても、さっきのね国のあのトップがもう行くんだっていうね、やめないんだっていうのも、まあオリンピックも含めてね、もう壮大なインパール作戦だと思いますけどね、これね。
そうですね、あのこういう話になるとね、いつも私あの大橋巨泉さんのことを思い出すんですけどね、あの戦争はジジイが決めて、おっさんが命令して若者が死んでいくっていうね、あの全くそれと同じ図式が今でも進んでるなという気がしますね。まだまだ話したいことがいっぱいあるんですけども、この辺で、今時桜の話題が大変に盛り上がっておりますけども、どうなるんでしょうね。これ
本来ならあの予算委員会を開いて、あの安倍首相の承認喚問をしたりとか、うん、あるいはそれをかばい続けてきた あの菅首相のことについて追及したりとかするべきなんですけど、国会閉じちゃいましたよね、
はい、
下手すると政策秘書の略式起訴で終わっちゃう可能性ありますよね。
下手した
ら国会でやっぱりね、国会でやっぱりね、きちんとね、追及しないとダメですよ、まあ、ロッキード事件がそうでしたもんね、うん、
ただ私思うんですけどね、まあ、メディアがだらしないとか野党がだらしないとかいろんな意見が出るんですけど、やっぱここでね、国民が一番怒んないといけないと思いますよね。国民が何やってんだって言わないのがメディアの追及の緩さを許しているようにも思いますし、香港のね、若者たちの姿勢とか見ると、やっぱりこう日本人はもっと怒んなきゃいけないよなってなんかすごく思うんですけどね。
うん、この桜のこの安倍元首相に その疑惑に対して、
はい、
これも世論調査でそのちゃんと説明責任が果たされてるのかと、
うん、
安倍首相ね、元首相の方からで、それに対してされてないというふうに感じている人がやっぱり7割超えてるんですよね、うん、だから世論も非常にですね、やっぱり元安倍首相や今のその当時官房長官として支えていた、今の菅首相ですね、うん、国会でずっと言ってきたことが嘘だと、
うん、
国民を騙してきたんじゃないかとか、やっぱりそういうことを思ってる人って決して少なくないと思うんですよね、
うん、やっぱね、安倍がこう、まあ、ぶら下がり会見でも言ってましたけども、安倍事務所は補填をしていないとか、ね、今こうインターネット社会ですから、こう何度も何度もその動画が証拠として流されますよね。だからやっぱり国民の多くはね、それを見ているんだと思いますしね。やっぱロッキードの時代ともちょっとやっぱ違いますよね、みんなが見ているという。
あと私思うのは、その安倍さんとか菅さんの悪事を、まあ、みんなはこう批判はするんですけれども、それを守り支えているのはその他多くの自民党の国会議員であり、自民党の地方議員であるわけですね。公明党もそうですし、うん、だそういったその自民党公明党のその他大勢の国会議員、地方議員に対して、それぞれの支援者たちが直接その議員の人たちに、安倍さん菅さんの件、桜森かけどうなってんだ、ちゃんとやってくれよって声を出さないと、結局安倍さんとか菅さんに対して、私たち市民の声っていうのは直接届かないですもんね。
うん
うん、やっぱりその自民党公明党 の議員に直接私たちが声を届けないと、そこからやっぱり声を伝えないといけないんじゃないかなっていうのはありますね、
うん
うん、でそのことについては、ロッキードの時には、うん、証人喚問なんかが、放映されましたよね、 NHK で、ね、うん、
はい、
で証人喚問が準備されてる段階からニュースに出てましたよ、
うん、
それぞれの政党がどういう準備をしてるかっていうことが取材されてましたからね。で喚問についても全部放送されましたよね、
うん、
で私は高校生だったんでよく覚えてるんですが、日本中大騒ぎでしたよ、
うん、
ロッキード事件について。で今は大騒ぎになってない。だから自民党の支持者も、まあ、自分の支持してる議員に働きかけるまではいかないっていう、そういう状況じゃないかなって私は思いますけどね。
そうですね、証人喚問された人がこう真実を語りまして署名をするんですけど、もう手がガタガタ震えてたんですよね、あの頃って。
あ
で今まあ、最近記憶に新しいところでは佐川信久がまあ、同じく証人喚問されたんですけども、全くもう手が震えるような場面もなく平然と嘘をつき通しましたからね。
なんか国会が嘘をつく場所になっちゃってるような感じするんですよね、うん、国会で話されてることの何割が真実で何割が嘘なんだろうって、 そういうのを測るスケールがあったら面白いなと思うんですけど、
そうそう、
まあ、本当嘘しか言ってない人もいますしね、誰とは言いませんし、けど、
まあでも安倍菅政権で確実に国会のレベルまで下がりましたね。
まあそれで、ね、政権が劣化するってことは、あの行政府が劣化ですよ、行政府で。国会が劣化するってことは立法府が劣化ですよね、
うん、
これはちょっとね深刻ですよね、
うん、いや国民の知的レベルまで下がっちゃいますよね、
うん、で私はいろんな署名でね街頭に立つことが多いんですが、うん、やっぱりね、署名する人少ないですよね、立ち寄る人も少ないしね、
うん、
だからもっといろんな人がみんなで関心を持って見守らないと状況変わらないんじゃないかなと思いますね。
そうですね、
うん、
私、11日もですね、有楽町マリオン前で袴田巌さんの、最終巻を許さない一日行動っていうのに参加してたんですけども、やっぱりチラシを受け取る人っていうのはねほとんどいないですよね。やっぱりまあ政治的なこともそうでしょうけれども、冤罪とかね、社会的なこともまあ全て人事というかですね、まあ自分には関係ないと思っている人が本当に多いような気がしてしまいました。
そうですね、私たちも地元で時々スタンディングとかチラシ巻きとかするんですけど、ほぼ受け取ってくれないですね。政治って暮らしでもあり、暮らしって政治でもあると思うんですよね、
うん、
だけどそのチラシを見てやっぱり市民の皆さんに関係があることだから関心を持ってもらいたくてチラシを渡そうとするんですけど、そのチラシのこう見出しとかをパッと見て、あ、関わりたくないって感じで、もうはっきりいらないって言われちゃいますね。
隣でティッシュを配してるお姉ちゃんの方がバンバン腕立つ、親父なんか、うわ、ありがとう、とか言って、なんかもらって、で、こっちなんか、もう近くに寄りさえしないですもんね。要するにこうなんかやってるのはわかんだけど、ちょっとあんまり近く寄らないでよこうとかね。
ちょっと悲しくなっちゃいますけどね。まあ、
そういう意味じゃ日韓現代の姿勢っていうのは非常に正しいわけですね。
だから、ティッシュは、ティッシュペーパーもらうでしょ、もらえるでしょ、実利があるんですよ。で、政治に関係しても実利は直接はないですからね、直接はね。
そっか、じゃあこの番組もあれですね、その発信の仕方をいろいろちょっと考えていかなきゃいけないですね。
そうですね、
さあいかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。